はい、では最後の学びを始めたいと思いますけれども、今日は戦後のキリスト教ということで、戦後70年以上経ってますけれども、それを1時間でっていうのはちょっと大変な話なことでありますけれども、2つのことをですね、大きく2つのポイントで、今日は学んでみたいと思っております。1つは前回は戦争時代の話でした。日本キリスト教団の成立した話とホーリネス教会が弾圧されたっていう話で、非常に私たちにとっては心の痛む、そういう学びだったかなと思います。で、その時にですね、やっぱり私たちの教会は、戦争に協力してしまったという面があるし、あるいは、偶像礼拝をしてしまったっていうね、そういう罪を犯したと思います。その戦争中になされてきたその事実と戦後どう向き合ったかということですね。それ一つ、戦争責任の問題、あるいは戦後責任という問題ですが、それについて考えてみたいと思います。でもう一つは、今私たちが属しているグループではないですけれども、一応福音派と呼ばれるそういう仲間というかね、そういう流れの中に私たちはいます。でこの福音派と呼ばれる教会は戦後本格的に始まって形成されてきたグループだと言っていいと思います。これがどういうふうに形成され、どう成長を遂げてきたか、どんな試練を経て今に至っているかということで、そのことを今日大きく2つのテーマで学んでいきたいと思います。最初は戦争責任と戦後責任ですけども、戦後始まって1945年8月15日、戦争が終わったということになってますが、実際にはね、いろいろまだずっと続いてたわけですが、戦後という、そういう時代が始まるわけです。それで1945年の8月30日、ダグラス・マッカーサーが連合軍最高司令官として厚木飛行場に到着したということで、有名な写真がありますが、皆さん見たことあると思います。マッカーサーがサングラスをかけてパイプくわえて随分立派な風貌でですね、現れたっていう、そこから戦後が始まったっていうんでしょうかね。それで、いわゆる、進駐軍時代と呼んだり、日本が占領される、アメリカに占領される、そういう時代があったわけですけども、そういう時代が始まります。 GHQ ですね、連合国軍総司令部による占領政策が開始されます。それで、新しい、方針のもとに日本の国づくりがなされていくわけですけれども、日本占領の基本方針は、日本が再び米国の脅威となり、または世界の平和と安全の脅威となることなきよう保障することと、日本の非軍事化民主化政策を強力に推進していったということで、日本とアメリカが戦争をしました。両方にたくさんの犠牲者が出ましたけれども、日本が再び米国の脅威になることがないように、完全に非軍事化そして民主化の方向で国を作り変えていくと、それが基本方針だったわけです。それで1945年10月人権司令発令で、これによって戦時中、戦前から 戦時中にかけて非常に悩ませてきた治安維持法、あるいは宗教団体法、これもね、教会非常に苦しみましたけれども、この悪しき法律は撤廃されるということになりました。1945年12月には新党司令が出されまして、国の国家新党の支持支援を禁じる、伊勢神宮靖国神社は一宗教法人になると。で、戦中はですね、国家新党は宗教ではないという説明だったわけですね。これは宗教ではない、日本人の、それは当然果たすべき、義務であると日本人であれば当然伊勢神宮に参拝するんだということが当然のように教えられていた。でそういうふうに指導されていた。それを鵜呑みしていたというかね、 そのために教会もクリスチャンであってもなんか参拝させられるっていうようなことがあったわけですけれども、でもそれはやっぱりおかしいわけですね。それでこの時に靖国神社伊勢神宮は宗教、一つの宗教ですということではっきりと定められた。これとても大きいことですね。非常に大事なことだと思いますね。今私たちまた伊勢神宮、靖国神社をですね、なんとなくそれを中心として国民全体を、それが当然の義務であるかのように指導するような動きがありますね。ですから私たちはこの点は非常に注意していなければいけないことかなと思います。そして1946年1月には昭和天皇が人間宣言をしました。戦前は神様として崇められていたこの天皇が人間に変わるというですね、非常に大きな変化ですよね。戦後の大きな変化でしたけども、でその時に人間になられたと。そしてその後日本各地を巡回されたということで、これは非常に大きなね、日本の人たちにとってすごく衝撃的なことだったと思います。それまではもう天皇の顔なんか見ることもできないっていうね、もう本当にもうただもうひれ伏してっていうような感覚だったと思いますけども、その天皇の顔をちゃんと見てもいいそういう時代になったということですよね。非常に大きな変化だったということが言えると思います。そして46年11月3日に日本国憲法、平和憲法と呼ばれる憲法が発布されました。そのことによって信教の自由というのが保障されました。それで今私たちは自由に礼拝できる、そういう権利が与えられている、これは憲法によって保障されている権利ですよね。ただ天皇制がですね、象徴天皇制という形で温存されることになりました。で、天皇制をどうするかということでだいぶ議論があって、マッカーサーも進駐軍、その GHQ もですね、天皇制をどうしたらいいか、天皇制もなくした方がいいんじゃないかという意見もあったそうですけれども、最終的には天皇制を残すことにした。でそれは天皇制というものがなくなってしまったらもう日本はもう大変もうまとめられないというね、もう日本というのは天皇制によって一つにまとまっている国であるという、そういう理解に基づいてそれをなくしてしまったら日本はどうなってしまうかわからないという、一つの理由があったと言われていますし、あとやはりもう一つは冷戦がもう始まってたっていうのは大きかったんじゃないかなと思います。第二次世界大戦が終わって太平洋戦争終わったんですけども、でももう終わる前からもう東と日本西の対立っていうのは始まってましたね。それでアメリカとソ連の対立、共産主義世界と民主主義世界の対立っていうのはもう始まってたわけですね。そうなるともう中国でもう共産主義の革命が起きて、もう日本は防波堤になるわけです。ですから日本をその共産主義が広がらないためのその防波堤にしなくちゃいけないということで、そのためにも日本をちゃんとまとめていかなくちゃいけないという、そういう必要もあってですね、やはり天皇制が保持されていったんじゃないかという、そういう指摘もありますよね。ですからもう時代はもう変わっていくわけですけれども、アメリカはそういう世界情勢を見ながらいろんなことを考えながら最終的には天皇制を残すという、そういう決断をしたということになります。でそういうことで日本国憲法の中にも天皇は象徴であるということが定められております。で、その結果ですね、昭和天皇の戦争責任が追及されることがないままに終わってしまった、これをねどう考えたらいいでしょうか。戦争で大変な被害がありました。本当に多くの悲しみがありました。日本人もたくさん苦しみました。アジアの方々にも大変な迷惑をかけた。それは全部天皇の名のもとになされていた戦争でしたよね。ですから天皇には当然責任があるという考え方一つあるわけですけれども、でも最終的には天皇の戦争責任が曖昧になってしまったということがね、一つ言えるんじゃないかなというふうに思います。そういう形で、日本の戦後の歩みがスタートしましたけども、じゃあその時に教会はどんな動きをしていたかということを次見ていきたいと思います。で戦後発足しました東国の宮内閣が、一億総懺悔運動という運動を開始したんだそうです。 まあ、当時の日本人全体、日本全体で懺悔しましょうというね、そういう運動がありました。でその時に顧問に就任されたのが、壊れて顧問に就任したのが香川豊彦ですね。当時のキリスト教会の一番有名なクリスチャンだったと言っていいかなと思います。それでこの運動に香川豊彦が協力したということです。で、まあ、懺悔という言葉が出てきますが、一体何を懺悔したかということなんですね。何を悔い改めたのかという、その中身が大事だと思いますけれども、まあ、次の教会の動きにこうつながってくることなんですけども、日本キリスト教団は1945年8月に理事会を開催しまして、通達文をまとめて発表しました。そしてそれを教会に送付したと、教団通りと富田満の名前で送付された。その文面はこういう文面でした。我らはまずこれに至りたるは、筆教我らの非旧の誠足らず報告、ごめんなさい、報告の国が間違ってますね、これ、国っていう字です。報告するの報告じゃなくて、国に報いるっていう字の報告ですね。誠足らず報告の力乏しきによりしことを深刻に反省懺悔し、こういうふうにこう発表したんだそうですね。でこれ見るとちょっと難しい文章ですけども、要するに言っていることはですね、本当に申し訳なかったと懺悔してるんですが、それは神社参拝したことに対する懺悔ではない、あるいは戦争に協力したということに対する懺悔ではないんですね。天皇に対する誠が足りなかったというね、そういうことに対する懺悔だったということがこの文面から分かってくるんですね。誠が足らなかったってね。ですから要するに戦前戦中の体制、体質がずっと引き続いているということですね。戦後もずっと引き継がれているということがこう分かるかなというふうに思います。まあ、富田満先生というのは戦前戦中ずっとそのトップだった方ですけれどもね、その後も、まあ、そのままトップだったということが分かるわけですけれども、ですので、この時の状況としては、まだ全てがまだ見えてないということもあったかもしれませんけれどもね、そういうことが発表されたということになります。それで、こういう評価になるのかなと思いますが、時局の激変の中で戦争責任の追及よりも教団の体制維持を優先させたと、少し厳しい見方になるかもしれませんけれどもね、確かに戦後が新しい時代がやってきて、そして特に日本中がもう空爆で被害を受けておりますしね、それでそこから何とか立ち直っていかなければいけないっていう、そういう時代の要請があったわけですし、とてもね、過去を振り返っている暇もないというか、とにかくもう今日のこと明日のことをどうしていったらいいかという、そういう日本の状況を考えればね、これはやむを得なかったのかなという気もいたします。なんとかね、教会の形を維持させるということの方が大事だったという、その気持ちも分かりますけれども、ただそのことによって戦争責任のことを考えることはあまりなかったということが一つ言えるかなというふうに思います。で、1946年6月9日、全国のキリスト教徒6000名が青山学院に集まり、全国キリスト教大会を開催し、300万旧礼を目標とする新日本建設キリスト運動を開始させたということで、教会の当時の雰囲気としましてはね、戦争終わったと、すごく安堵感があったと思いますね。ほっとしたという感じもあったと思います。そしていよいよこれからと、また新しい出発を果たしていきましょうと、そしてまたこれからも伝道に励んでいきましょうということで、みんなでね、協力していったということが分かりますけれども、ただドイツの教会と比べたときにね、少し違う面があったかなというふうに思います。 ドイツではですね、教会闘争というのがありまして、まあ、当時はヒットラーの時代でしたが、まあ、多くの教会はヒットラーに協力させられる、あるいはしていくというような状況がある中で、いくつかの教会はヒットラーと戦ったわけですね。まあ、バルトとかですね、ニーメラーとかボンヘッファーとか、今でもよく知られている方々いますけれども、そういう方々はやっぱりそれは偶像だと、ヒットラーは偶像だということでですね、命を懸けて戦った教会があったわけなんですね。で、その戦後終わった後にですね、その人たちがシュトゥットガルト宣言という宣言、告白文を出してるんですけども、ここで、悔い改めをしてるんですね。で、私たちから見るとドイツの教会本当によく戦って、すごいなという感じですよね。どうしてこんなにヒトラーと戦えたんだろうかっていうね、よく時代を見ていたなと、神様は本当によく見ていたなという感じがするんですけれども、でもそれでもドイツの教会はですね、その時に悔い改めをするんですね。本当に私、ヒトラーに対する抵抗が不十分だった、神様に対する愛が足りなかった、神様申し訳ありませんというね、そういう告白文を出すんですね。それはもう明らかに神様の前に自分たちは罪を犯したっていうね、そういう意識のもとに、そういう意識に基づいて発表されているということがわかるんですけれども、そういう告白文とか宣言というのは日本の教会からは残念ながら出てこなかったということなんですね。天皇に対しては申し訳なかったというね、そういう意識ですけれども、神様の前に罪を犯しましたと、ダビデが詩篇51編でバテシェバとの罪を犯した後にですね、ただあなたの前に罪を犯しましたという、そういう告白は日本の教会の、指導者の中からは出てこなかったというのね。それは、ちょっと、当時の状況の厳しさというものも分かりますのでね、非常に大変だったんだろうなというふうに思いますけれども、今思うと寂しい面があるんじゃないかなというふうに思います。敗戦と同時に自己検討した上で戦後を再出発させるチャンスを逸したということが言えるかなというふうに思います。ただそれから20年ぐらい経ってくると少し変わってきます。日本基督徒教団の中から、やっぱり私たちは罪を犯したという意識が出てくるんですね。で、少し世代も変わってきます。若い指導者たちが育ってきます。そういう中で、やっぱりあの時私たちは罪を犯したんだということを検証して、そして、発表します。それが第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白ということで1967年に発表されますけれども、そこに至るまで20年ぐらいかかったということですね。そういうことが言えるかなと思います。ただこれもね、日本キリスト教団の中では大変な問題になったそうで、一部の人たちはそういうふうにして問題意識を持って発表するんですけれども、そうでない、それに反発する人たちもたくさんいて、教団が2つに割れてしまうようなですね、大混乱になったっていうふうにね、聞いてますね。ですから全体の意識にはまだまだならなかったというかね、そういうことも言えるのかなと思いますが、いずれにせよ、そういう在籍告白というものが少しずつ意識が深まってきて出てきたということは言えるのかなというふうに思います。で、どうしてですね、戦争責任の追及ができなかったか、あるいは、そのね、ことを十分できなかったのかなという一つの理由はですね、このキリスト教ブームがやってきたということが一つ言えるかなというふうに思います。進駐軍時代が始まった時にたくさんの人々が教会に押し寄せてきた、そういう現象が起こったんだそうです。その多くの人たちは青年だったそうですね。ですから、篠原さんは当時の雰囲気を覚えてらっしゃるかもしれませんけれどもね、その通り、ありがとうございます。当時の、ね、様子を経験してらっしゃる方ですね。で、香川豊彦さんなんかがすごく用いられたそうですけれども、日本各地で講演をして、1946年から49年にかけて1219回日本各地で講演をされて69万1461人、よく数えてたなと思いますが、 たくさんの方々が各地で集まって、結信者も18万6914人ということで、都市部に限らず農村部でもそういう現象が起こったということで、全く時代が変わっちゃったわけです。戦争の時は教会はもう完全に叩かれてたっていうかね、日本中から嫌われ者だったその教会に時代が変わるんだ、戦争が終わるともうみんなやってくるっていう信じられない現象が起こったわけなんですね。で、背景があります。でどうしてかというとですね、まずは日本の支配者層のキリスト教に対する態度が表変っていう言葉でいいかなと思うんですけれども、もう本当に180度変わったっていうかね、日本の指導者たちがキリスト教に非常に厳しかった。戦時中はそうだったんですけれども、戦後になったらコロッと態度が変わりまして、すごく好意的になったっていうね、そういうことが一つあったそうですね。そしてなんと社会党 の総理大臣が誕生しますけれども、片山哲さんというですね、方が、総理大臣になる。社会党から総理大臣になったのはですね、それ以後村山さんが1995年の頃になってましたけれども、それ以外はないと思いますけれども、自民党の時代が始まる前にですね、そういうことがあったわけですけれども、その方はクリスチャンだったんですね。富士見町教会の教会員だった、クリスチャンが総理大臣だったということが一つあります。さらにこの時に皇室がですね、キリスト教に接近します。日本 YWCA の会長の上村玉城牧師、これはこの方は上村正さんの娘にあたりますけどもね、牧師、女性の牧師ですけども、この方が昭和天皇の奥様の皇后に聖書の講義をしたっていうことがあったそうです。そして、クエーカーのエリザベス・バイニング女子が皇太子、現天皇じゃないですね、すみません、前天皇ですね、この間変わりましたので前になりますが、平成天皇ですけれども、当時の皇太子の家庭教師になったっていうね、そういうこともあったんですね。要するに皇室の中に宣教師が入っていく、クリスチャンが入っていく、ということで、皇室が、天皇家がですね、キリスト教に接近するという現象が起こったんですね。それでこの時に天皇はクリスチャンになるんじゃないかっていう、非常に期待が高まった、そういう時期でもあったということを言われてますけれども、そういう現象が、総理大臣もクリスチャンですし、天皇家の中にも皇室の中にも、もうクリスチャンが入っていくって、もう伝道が始まっているということでですね、非常にこう当時の雰囲気としてはですね、キリスト教すごいねっていうような、そういう雰囲気だったわけですよね。で、背景としてはやっぱりアメリカ来産の風潮というのがあったんじゃないでしょうか。それまでは鬼畜米英なんて言ってですね、アメリカはもう本当に鬼だと、そして家畜だと、そういうふうにしてアメリカのことを散々嫌ってた日本人がですね、なぜか戦後になるともうアメリカ万歳じゃないですけど、アメリカ来産のような雰囲気になってですね、どうしてそうなっていくのか不思議ですけれども、そういうふうにこう時代が変わってしまうんですね。そうすると、アメリカ人の宣教師もたくさん入ってきていましたけれども、教会というのは非常にそういうことで注目をされて、たくさんの人たちが教会にやってきたと、特に若い人たちがたくさん教会にやってきたということが言われております。そしてやっぱり一番の原因はですね、日本人の多くの魂が真空状態に陥ったと言っていいんじゃないかなと思います。それまで信じてた価値観が全部否定されたわけですよね。それまでそれが真理だと思って、そのために命を懸けて戦ってきた、そのためにこう人生を、ね、かけて生きてきた、その価値観が全部否定されたわけです。全く新しい価値観にが変わったわけですね。それにうまく乗り換えていった人もいると思いますけれども、乗り換えることのできない人もたくさんいるわけですね。そうなるとですね、もう自分は何のために生きているのかわからない、自分はこれからどうやって生きていったらいいのかわからない、戦後始まってますけれども、そういう時代に乗り切れないたくさんの若者たちがいたわけですよね。そういう人たちが何かこの真理を求めてたくさん教会にこう入ってきたということです。でそこで救われてね、本当にイエス様と出会って新しい人生を与えられた方々もたくさんいたと思いますね。ですから そういう現象が用いられたということも一つ言えるかなと思いますけれども、ただこれはやっぱりねブームだったんですよね、キリスト教ブームで。そのブーム、進駐軍時代の時はそういう雰囲気だったんですけど、でもその時代はやがて終わります。進駐軍時代は終わってしまうんですね。そうするとですね、ブームは去っていってしまうと、あんなにたくさん教会に来てた人たちがみんないなくなってしまうというですね、潮の流れがさーっと引いてしまうかのようにですね、みんないなくなってしまったっていうね、そういう現象もあったそうですね。そして外発的要因に支えられたブームは根を下ろした宣教や教会形成に結びつきにくかったと、そういう指摘もできるかなと思います。やっぱり教会というのはですね、本当にこのブームに乗った教会形成だとやっぱりね、ちょっと足元がおぼつかないというか、やっぱりしっかりとした土台にしっかり立っていないとですね、やっぱりこう人々の心を捉えできないんじゃないかなというふうに思います。それで、キリスト教ブームに便乗する形で300万旧礼を提唱したわけですけれども、その一方で戦時下に国策に協力した自らを自己検討することはなかったということで、まあ、新しい時代がやってきました。新しい現象が起こりました。そして本当にたくさんの人たちが教会に来るようになりました。もうその対応だけでもう精一杯だったと思いますね。ですからあまり過去のことを振り返る余裕はなかったのかもしれません。でもとても大事な課題がそこで残されていたということが言えるんじゃないかなと思うんですね。で今日の朝日新聞を読んでいたらですね、失敗を直視しない日本人っていうようなテーマの文章が載っていましたね。それは原発事故のことを言ってるんですね。この間の東日本大震災の時の原発の事故があって、であれから7年8年経とうとしてますけれども、結局あの事故が何で起こったのか、そういう検証が全然できてないんじゃないかと、そしてあの失敗から日本人はまだ学んでないんじゃないかっていうようなね、そんな問題提起がなされている文章が今日の新聞に載って読みましたけれどもね、そういうもしかしたら文化というか体質が私たちの中にあるのかもしれないなと思ったりもするんですね。何か私たちは失敗をしますね。そして、何か辛いことがありますけども、まあ、そこから学んだり、そこからどうして失敗したか検証したり悔い改めたりするよりも、絶えず前に進んでいく方を考えてしまう、そういう傾向とか体質っていうのがもしかしたらあるのかなっていうのは、その記事を読んでも思わされたことですね。ですからそういうことが繰り返されているとするならば、教会としてね、本当に私たちがなすべきこと、神様が願っていることを求めていかなければいけないんじゃないかなということを思います。前に進むことも大事です。そしてね、本当に伝道も大事なんですけれども、やっぱりそこに罪が犯されているのであれば、まずは本当にそこで悔い改めて反省をして、なんでそうなってしまったのかということをよく考えた上で、自分を吟味した上で、神様の前に取り扱われた上で、その上で出発をするということが、やっぱり聖書で教えられていることじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、そういう課題が今私たちに残されているということを歴史を通して学ぶものでありたいというふうに思います。はい、これが前半のテーマということで、戦争の過去の、ね、罪とどう向き合ったかということですけども、後半は福音派の私たちの歴史になると思いますけども、戦後の福音派の教会がどう成長していったかというところを見ていきたいと思います。福音派と呼ばれる、教会流れ、それはですね、もちろん聖書信仰というものをとても大事にする、聖書は誤りなき神の言葉であるということを信じる、人たちの群れと、そしてそれを福音主義と呼んだり、福音的な教会と呼んだりしますけれども、いろんなグループありますね、いろんな団体ありますけれども、私たちはそういう福音派と呼ばれるグループに属している教会ということになります。で、戦前にもね、バックストンの学びもしましたし、 バーネット先生のねお働きとか、戦前からもうそういう流れはあるわけですけれども、でも戦後本格的にねその福音派と呼ばれるグループが成長していったということが言えます。それで、5つぐらいに戦後の福音派ということでこうまとめるとね5つぐらいに分類できるのかなというふうに思います。一つは戦前から活動していて、日本キリスト教団の中に一回まとめられてしまいますけれども、でも戦後そこから離れて、自分たちの群れを再建した教会ですね、例えば日本同盟キリスト教団とか日本ホーリネス教会とか日本自由メソジスト教会とか日本イエスキリスト教団ですね、あるいは福音伝道教団もここに入ると思いますけれども、戦前からもうあるグループですね、それが再出発したというその一つのグループが流れがあります。で2番目に戦前にルーツを持ちつつも戦後新たな理念のもとに設立された教団だ。戦前ルーツは戦前にあるんですけれども、新しい時代を迎えたということで新しい理念に基づいて再結成された、そういうグループがあります。日本キリスト改革派教会、インマヌエル総合伝道団、キリスト兄弟団とかですね、戦前の流れを経て新しい再出発をした教会があります。で3番目は戦後来日した宣教団によって設立された教団ということで、これが一番多いかなと思うんですけれども、福音自由教会とか日本バプテスト教会連合とか日本キリスト長老教会とか、私が水沢でいた時保守バプテスト同盟とか、戦後宣教師たちによって始まったたくさんのグループがあります。で4番目は日本人によって独自に設立された教団と教会ということで、聖書キリスト教会、単立キリスト教会連盟、生けるキリスト一幕教会、そして反応キリスト聖縁教会もここに入るかなと、宣教師の助けをいただきながら小林京子先生と郡司先生の開拓ですので、日本人によって始まったということでは4番目に入るかなというふうに思いました。そしてその他これは教会ではないんですけれども、長教派の団体ということで、例えば PBA ですね、太平洋放送協会、あるいは命の言葉社、 KGK、CCC、ハイ BA もそうだと思いますし、新生運動とか私たちがよくお世話になっている宣教団体がたくさんありますけれども、それは皆戦後始まった新しい動きであるということが言えると思います。こうやって見るとですね、戦後の宣教が本格的に始まっていったということが言えると思います。でどうしてそういうふうになっていったのかというの一つの理由はですね、たくさんのアメリカの宣教師たちが来てくれたということです。でこれマッカーサーの一つの指導だったんですね。指導というか、マッカーサーがですね、マッカーサーは聖公会のクリスチャンだったと言われておりますけれども、アメリカの教会に要請したんだそうですね。日本にたくさん宣教師を送ってくれと、マッカーサーの指示だったそうです。まあ、その指示を受けて多くのアメリカの福音派の教会が、日本が開かれたと、今日本はね戦争で傷んでいると、さあたくさんの宣教師たちを送りましょうということで、いろんな宣教師たちが来てくれたと。それで宣教師たちがね各地で伝道して、日本全国で福音派の教会が形成されたという、そういう流れになっております。そしてもう一つの時代的な要因としては、1949年に中華人民共和国が成立しますね。そして1950年には朝鮮戦争が勃発してしまいます。そうなるとですね、中国や朝鮮半島で伝道しようと思ってたアメリカの宣教師たちが中国に入っていけない、朝鮮に入っていけないということになるんですね。そうなると じゃあ日本で伝道しようということで、中国の宣教を諦めた、あるいは朝鮮半島での宣教を諦めた宣教師たちが日本にやってきたというね、そういうこともあったそうですね。ですから非常にこう日本が集中的にアメリカの教会に祈られたり、宣教師を派遣したりということにこうなっていくんですね。まあ、そういうこう時代的な経緯もあって、たくさんのアメリカ人の宣教師たちが来てくれたということになります。で、それで本当に伝道が祝福されて各地にこう教会が広がっていきますが、その福音派と呼ばれるこう流れが形成されていく中で、まずは宣教協力ということでね、それぞれいろんな宣教団、宣教師のいろんなグループがそれぞれこう伝道するんですけれども、でもやっぱりみんな聖書信仰を持ってますね。聖書は神の国、神の言葉であるという同じ信仰を共有しています。そういう教会でね、協力しながら日本の伝道を進めていきましょうという、こう広がりが出てきます。で、福音派の協力っていう3番目のところですけれども、1948年には日本信教連盟設立ということで新しい協力関係が生まれました。1951年には日本福音連盟が設立と、これはどちらかというと清め派と呼ばれるホーリネス系のグループとかですね、聖歌とか清めということを大切にするグループの人たちが集まって作ったグループですけれども、そういう人たちが集まってですね、できたのが聖歌ですね。中田雨豪先生っていう先生が中心になって編集されました。聖歌が編集されたりしました。そして次のページいきますけども、1960年代に入りますが、この時プロテスタント宣教ちょうど100周年の時期でしたね。横浜バンドのね、ヘボン先生とかブラウン先生とかバラ先生とか、たくさんの先生たちが来てくれた時からちょうど100年経ったっていうような、そういう節目の年で、100周年をね、みんなでお祝いしようという動きがあったわけですけれども、その時にみんな教会が集まって、日本プロテスタント聖書信仰同盟 JPC という組織が結成されました。それがきっかけとなって聖書翻訳委員会がそこで結成される、あるいは伊勢神宮対策委員会という委員会が設けられて、聖書の翻訳を進めていきましょうという動きが始まったり、あるいはその神社問題に対して教会としてどういうふうに対応していったらいいか考えていきましょうという、そういう動きが始まったり、そういう協力関係の中からそんな動きが始まっていきます。で、1960年代はこの福音派と呼ばれる教会が非常に活発だった時代だったかなと思いますね。非常にまだ若い人がたくさんいてですね、非常に宣教師たちの影響を直接受けた人たちが本当にこう日本人の中にも増えてきて、非常に日本の伝道に燃えたっていうかね。それでこの時代に、たくさんの大きな集会が開かれました。東京クリスチャンクルーセード、ビリー・グラハム国際大会、本田浩二先生の本田クルセード、総動員伝道などですね、皆さんもそこに参加された方がたくさんいらっしゃるかもしれませんけれどもね、ビリー・グラハムが来てくれたり、本田浩二先生の集会が開かれたり、後楽園球場でね、大集会開いたり、いろんなことがあったんですけども、そういうことで救われる人がたくさん起こされて、もう福音派が急成長しましてね、羽ばたく福音派なんて呼ばれたりして、福音派すごいねっていうね、日本キリスト教団系の教会はいろんな問題抱えてごたごたしてましたけれども、福音派の方は非常にこう宣教が祝福されて勢いがあったんですね、当時はね。そういう時代がありました。そういう中で1968年、日本福音同盟と JEA という組織が結成されております。で、その後 JEA を中心としていろんな交わりが深められていきまして、日本伝道会議っていうのが開かれるようになりました。1回目が1974年の京都、その後2回、3回、4回、5回、6回と続いています。で、6回目はこの間神戸で2016年に開かれて、私神戸まで行ってきました。で、今度は2023年に名古屋で開かれることが決まっておりまして、そちらの方にもちょっと私関わっております。来月私福岡 教科に行く用があるんですけどね、これ JEA の選挙フォーラムっていう、この JEA が企画している選挙についてみんなで考える集会があるんですけれども、そこでちょっと私発題することになっております、福岡まで行ってきますけども、そういうところにちょっと私関わってるっていうこともぜひ覚えて祈っていただけたらなと思っておりますけれども、そういう動きがですね広がっている、その交わりが深められてきているということを覚えていただくといいのかなというふうに思います。それで、非常に成長してとても用いられてきた、伝道も祝福されてそれぞれ成長してきた、戦後急速に伸びた福音派と呼ばれるグループですけれども、でも福音派ってそもそも何なのかっていうね、そういうこうアイデンティティが問われる、福音派、聖書信仰って言葉で言うのは簡単なんですけれども、じゃあそもそもその聖書信仰って何なのとかね、福音主義って何なのってこう問われるようなことがたくさんあるんですね、時代の中で。それをちょっとこう見ていきたいなというふうに思います。で、福音派がどういうふうに成長していったかということの一つの奇跡でもあるんですけれども、やはり福音派がとてもね用いられた一つの理由は、聖書翻訳に取り組んだということがすごく大きかったんじゃないかなというふうに思います。聖書翻訳授業ということで、1961年に、新改訳聖書刊行協力会が結成されたということで、今私たち使っている新改訳聖書ですね、第2版第3版と改訂版といろいろ変わっていきますけれども、この新改訳聖書を訳ですね、それの取り組みが始まっていくんですね。で、それまでは口語訳推書という聖書が使われておりました。で、この聖書がですね、やっぱりいろいろ問題があったんですね、問題があると言われていたんです。で、やっぱりこう聖書のやっぱり聖書信仰に立つ、私たちから見るとですね、ちょっと誤訳があったりですね、これは正確じゃない訳だなということが出てきたり、非常にこう訳の日本語の訳の問題もありますしね、ちょっと物足りなさがあるねっていう、それでやっぱりちゃんと聖書をよく読んで研究して、その研究を生かして本当に福音的なヘブル語ギリシャ語の、ね、研究を進めて、それに忠実な訳を目指していきましょうという動きが始まっていくんですね。それで新改訳聖書というのは始まっているんです。で、それは絶えず研究されているんです。ですから第2版第3版と変わっていって、今度また変わってですね、コロコロコロコロ変わる、大変だなって思ってるかもしれませんけれども、でもこれはね、福音主義というものが本当に成長していくためにとっても大事な事業なんですね。とっても貴重な働きなんです。こういう努力があるからこそ、本当にこの、福音がですね、福音として正しく届けられていくという、そういう思いでね、取り組んでる先生方がたくさんいるんですね。ですからぜひ祈って応援してほしいなと思うんですけれども、そういう取り組みがあったということになります。65年に新約聖書、69年に旧約聖書が完成しまして、新改訳聖書ということで完成し、その後第2版第3版改訂版というふうにこう変わってきております。福音派の多くの教会が新改訳聖書を採用し、日本の福音宣教と教会形成に大きく貢献したと。福音派と呼ばれる教会の多くが、ほとんどの教会がこの新改訳聖書というものを、ね、取り入れて、いるんじゃないかなというふうに思います。中には、ね、新共同訳聖書を使っているという教会もあるかと思いますけれども、おおむね福音派と呼ばれる教会ではこの新改訳聖書が大切にされてきているかなというふうに思います。そしてそれだけではなくてですね、日本人の先生たちによって聖書仲介が発売、刊行されたり、聖書辞典ができたり、聖書公開、実用聖書仲介ということで、私たちが信徒でもちゃんと聖書を学ぶことができるような 辞典とかですね、あの仲介書とかそういうものもたくさん作ってくださったんですね。日本人の牧師たちが、牧会しながらですね、船木先生とかも関わってくださいましたけども、あのそういうふうにしてですね、たくさんの先生たちが仲介書を書いたり翻訳したりね、あのそれをこう努力、そういう努力があって今私たちの聖書研究があの祝福されているということも、あの覚えていただけるといいかなというふうに思います。でこういう取り組みがやっぱり福音主義、福音派と呼ばれる教会の成長と形成に非常に大きなあの貢献をしたということが言えると思います。でこう時代が変わってくるとですね、いろんな挑戦を受けます。でE のところですけども、聖書論論争と、1970年代後半から1980年代にかけて、日本の教会は成長するんですけれども、その非常にこう伸びていくんですけれども、そこで、まあ、一つの挑戦を受ける。それはあの聖書信仰の中身なんですね。でちょっと難しいかもしれませんけども、この頃聖書の全的無誤性をめぐる聖書論論争というのが起きる。福音派のアイデンティティが問われたと。でこれアメリカから来てるんですけれども、アメリカで、始まっていた聖書の無誤性をめぐる論争が日本にも波及し、福音派を二分する論争に発展していきます。でこれはどういうことかというと、聖書は誤りなき神の言葉であると私たち信じてるんですけれども、それをまあ聖書の無誤性というふうに言うんですけどもね、その誤りがないっていうのはどういう意味かっていうね、聖書があの誤りがないというのはどういう意味なのかと、信仰的、教理的には誤りはないけれども、でも歴史的、社会的、いろいろそういうふうにして分析していくと結構誤りがあるんじゃないのという、そういう見方なんですね。ですからもう、あの聖書は誤りなき神の言葉であると私たち信じる、その時にですね、それはどういう意味で言っているのかというその中身がですね、非常にこう問われるような、そういう出来事だったんです。で福音派の教会の中にもですね、聖書は誤りなき神の言葉、聖書は間違いなく全部あの、正しい言葉ですと信じる人たちと、あのそれは信仰的にはそうかもしれないけど、でも調べていくと結構間違ってんじゃないのっていうね、あのそういう、 こうあの立場の人とこう分かれてしまうという、 こうそういう、 こう聖書論論争っていうのが起こったんですね。であの信徒の方々はどれくらいそういうことにあの気づいていたかわからないんですけれども、神学校なんかでは大変な戦いをしていた、船木純一先生とかですね、まあ、神学者の先生たちはこの辺で大変な戦いを経験していたということですね、あのが言われておりますね。最終的には、1987年の総会、JPC の総会にて、聖書の権威に関する宣言というものを発表し、聖書の内容を信仰的、教理的領域と歴史的、社会的、科学的領域に分けることは不可能であり、聖書はその書が書かれた目的に沿って理解されるなら、それが主張しているすべての事柄において誤りがないというふうにこう宣言されたということで、そういう議論に一つの決着をつけてですね、聖書信仰の中身を確かめたというかね、確認をする、そういう機会だったということが言えると思います。で今度1980年代になると皆さん覚えているかと思うんですけれども、この頃はですね、聖霊問題が起きてくるんですね。で聖霊論論争というのが今度福音派の中に起きてきます。1980年代から90年代にかけて、まあ、今から30年かそのくらい前のことですので、あの覚えてるかなと思うんですけど、あの教会の中に聖霊問題でだいぶ、ね、揺さぶられたっていうことがありました。で教会の中に異言を伴う聖霊のバプテスマを強調する聖霊の第三の波とかですね、悪霊からの解放や癒しを強調する力の伝道などの信仰運動が起こったんですね。それであのこの時に、まあ、ペンテコステ派とかカリスマ運動とか、あのそういうあの教会が非常に伸びていくんですけれども、あのそういうあのグループが結集して、あの日本リバイバル同盟という、まあ、そういうグループができていったりしました。 そしてリバイバル新聞っていうね、あのクリスチャン新聞とはまた別のリバイバル新聞という新聞が発行されたりしてですね、それでこれがですね、カリスマ問題として当時の福音派非常に混乱したということがあってですね、だいぶ教会がこの聖霊問題で振り回されたっていう時代がありました。で、教会の宣教会はどうだったか分かりませんけれども、結構日本中の教会でですね、分裂したりですね、この聖霊問題の理解の違いで教会が分かれてしまうとかですね、教会員がみんなごそっと出ていってしまうとかですね、特に福音派の教会でちょっと不満を抱いているようなですね、満足できないような人たちがですね、もっと強い何かを求めてですね、新しいグループの中に入っていくとか、結構そういう現象が起きたんですね。それでだいぶ当時のね、先生たちはこの問題に悩んだというか、振り回されたということがあったかなというふうに思います。でもこれはね、とってもいい機会、とってもいいっていうのはちょっとあれかもしれませんけれども、やっぱりね、聖霊っていうことに対する理解が問われたんだと思うんですね。私たち福音派の人たち、聖霊を信じるんだけれども、じゃあ聖霊って何なのかっていうことを本気で考える一つのきっかけになったというふうに思います。で、それでその時からね、改めて聖書を読み直して、聖書が教えている聖霊について理解が深まっていく、そういうきっかけにもなったんじゃないかなというふうに思います。内田和彦先生がですね、神学者の内田先生なんかがこの問題に非常に取り組んでですね、本を出されましたね。そこの後ろにありますけれども、聖霊問題に対してどう向き合ったらいいか、そして改めて聖書から聖霊について何と教えられているかっていうのをよく調べて本を出されています。そういう努力があったりしてですね、少し整理されるいい機会だったんじゃないかなと思うんですね。ですから、神様はキリストということに関しての理解はある程度私たちははっきり持ってるんですけど、意外と聖霊についての理解が弱いという傾向があるんじゃないかなと思いますね。未だにそういう傾向があるかもしれません。そういうことに関して私たちがよく聖書から学んでいなければいけないという、そういう必要にこう目覚めさせられる、そういう機会でもあったのかなというふうに思います。はい、あと2つですけども、この1980年代から90年代にかけてですけども、昭和天皇が亡くなるということが1991年じゃないね、これねすいません、89年ですよね。そうですよね、91年でいいのか、91年でいいんですね。89ですよね。そうですね、失礼しました、91じゃないです。昭和天皇が亡くなったのは1989年ですね。今年が30、そうですね、はい、これミスプリント。1989年1月30年前ですから、皆さん覚えてると思いますが、昭和天皇が亡くなって昭和が終わって平成という時代が始まりました。その平成も今年終わりましたけれども、当時天皇が重篤になられた時に、自粛ムードというのが広がりましたですね。非常に何でも全部自粛してしまうという、運動会でもいろんなお祝い事は全部キャンセルっていうね、ちょっと異様な雰囲気でしたよね。何かもうみんな周りの目を気にして全部自粛してしまうということがその時起こりました。今年は今年はそれは起きませんでしたね。まだ平成天皇がご健在のうちに天皇の交代が行われたということで、今年はそういうことは起きてないんですけれども、当時30年前はそういうことが起きて、その時に天皇制を支える日本人の精神構造が露呈したというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。天皇制はもう終わって、戦争の時のね、天皇中心とした体制はもう終わったはずなのに、やっぱり日本人の心の深いところにやっぱり天皇を絶えず意識している、そして天皇の目を気にしながら生活しているという、こう精神構造があるんじゃないかと。で、それが非常にこうはっきり見えてきたような、そういう時だったんじゃないかというふうにこう考えることができると思います。 でその後に天皇神格化を象徴する大嘗祭が国家行事として行われてきましたけれども、その時には日本の教会も連帯をして反対を表明と、日本福音同盟においても問題意識の喚起や政府に対する抗議声明の発表がなされたということで、まあ、一連のそういう行事がですね、まあ、要するに国家行事として国費を投入されて行われていくと、一つの宗教に過ぎないはずのそのものがですね、国家行事として大々的にそういうふうになっていくというのはやっぱりおかしいと考えられるわけですけれども、まあ、それに対しては声を上げると、教会が声を上げるという運動が当時はありました。それと全く同じことが今今年ですね、行われているわけですね。でこれからまさに来週、それが行われようとしている、まあ、そういう中にあってですね、今はあんまりそういう声が聞こえてこないということが一つ言えるのかなというふうに思います。そういうことを経験しながら、当時の教会は非常に危機感を覚えてですね、問題意識を深めて、そしてその時に国家との関わり、歴史認識、戦争責任の問題について、非常に考える、そういう動きが当時生まれてきたかなというふうに思います。でそういう流れを経て、戦後50年にあたる1995年には、いろんな団体や教団から戦争責任の告白、あるいは平和声明などの告白文書が発表されるということが起こりました。福音派の教会はあまりそういう戦争のこととかですね、戦争責任のことについてはあんまり考えてこなかった、問題にしなかったという傾向があったと思いますけれども、この頃になってですね、少しずつそういう自覚が深まってきている。またそれから20年ぐらい経って、30年経ってますけれども、それがねどれだけ深められているかというのはまた考えなければいけないことですけれども、そういう意識が少しずつ福音派の教会の中にも浸透してきているということが言えるのかなというふうに思います。あと最後、2001年、21世紀になりますけれども、21世紀に入ってすぐ起きた衝撃的な出来事としては、やはり2001年の9月11日の、アメリカの同時多発テロということで、今から20年ぐらい前のことですけれども、衝撃的な、ね、事件だったと思いますが、その時からちょっと世界が変わってきたかな、まあ、今もずっとその後の時代が続いているんだと思いますけれども、時にアメリカがテロとの対決ということで非常にはっきりと対決姿勢を打ち出したということがありました。そして時にですね、ブッシュ大統領でしたけれども、ブッシュ大統領がこれは聖なる戦いであるっていう言い方しましたね。イラク戦争サダム・フセインを叩くためのね、これは聖なる戦いなんだ、聖戦なんだという、そういう言い方をした。そしてそのブッシュ大統領の立場をアメリカの福音的な教会が支持するという現象が起きました。これが今もね、いろんな形を変え続いているかなと思いますけれども、トランプ大統領を支持しているのがアメリカの福音派の教会であるということはよく知られていることなんですね。それで、今まで私たちがお世話になってきたアメリカの福音派の教会、私たちを産み育ててくれ、祈ってくださった、また宣教師を送り出してくださった、そして神学的な面においてもいろんなサポートをいただいてきたアメリカの福音派の教会が、そういう姿になっていったときに、日本の教会、福音的な教会、同じつながりのある教会ですけれども、じゃあどう対応したらいいのかって、そうい う課題が今あるっていうのかな、そういう問題を今抱えているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。時にアメリカの福音派の教会はそのイラク戦争を支持するような立場を取ったわけですけれども、でも日本の福音同盟とかアジアの福音同盟の教会はそれはおかしいと、反対の声明を出しておりますね。ですから私たちはそういう世界的な動きの中にあって、改めて福音主義っていうのは何なのかということを絶えず問われ続けている、 そして福音派の大元だと思われていたそういう教会にそういう動きが広がっている中にあって、それと一緒にやっていくのか、そういう流れに乗っていくのか、いやそうじゃない、私たち独自のやっぱりその聖書信仰をこう築いていかなければいけない、そういう、こう必要にもこう迫られているということが言えるのかなというふうに思います。で、時代はどんどん変わっていきますね。いろんな動きが広がっていきます。そういう中にあって、本当に聖書を信じる、聖書に立ち続けるということが絶えず試される、いろんな現象があちこちで起きているんだと思いますね。まあ、そういう中にあって、私たちが本当にこの与えられている聖書を大切にする信仰を守っていくということ、そしてそれをこれからも成長させていくということが、今の私たちに委ねられている大切な働きなんではないかなというふうに思います。はい、まとめ、小さな教派に分解した諸教会が互いに協力したり、神学的研鑽を積みながら宣教協力を共にするだけでなく、日本における福音主義の形成や聖書信仰の確立に努力したということで、福音派というグループは日本全体から見ても、あるいは日本のキリスト教会から見ても、非常に小さなグループということが言えると思います。日本教団系なんかから見るとですね、非常に小さなグループたちがいっぱいこう集まっているというような雰囲気かもしれませんけれども、でもこの戦後のね、いろんな取り組みっていうのはすごくよくやってきたんじゃないかなと思います。少ないなりにね、非常にこう努力をして、たくさんの私たちに蓄積、大きな貢献してくださった、残してくれたものがたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますね。そして、でも今私たちが抱えている問題というのは本当にいろんな問題があってですね、まあ、宣教の課題もそうですね、日本のいろんな伝統とか宗教とか、こういう古くから残っているこの国のいろんな古い問題にどういうふうに関わっていったらいいのかということもあるし、今の現代のさまざまな問題ですね、そういう問題にどういうふうに対処していったらいいのかと考えなくちゃいけないことは山ほどあるのかもしれませんけれども、でも私たちはその中にあって、本当にこの福音主義信仰、聖書信仰を確立する必要に絶えず迫られているということが言えるのかなというふうに思います。はい、これでおしまいにしたいと思いますけれども、過去とのつながりを私たち意識することによって、やっぱりなんとなく私たちは生きてるんではなくてですね、やっぱりこの神様のお働きがずっと展開されていて、そしてその中に私たちが置かれているということが見えてくるんじゃないかなと思いますね。そういう全体像が見えてくると思うんですね。そういう中にあって、神様の計画は、まあ、これからも間違いなく進んでいくわけですし、教会2000年の歴史があって、そしていろんな問題抱えたり力を失ったりすることはあったにせよ、でも必ず復活をして生き続けて、そして神様の働きをずっと継続しているわけですよね。そういう、こう流れの中に私たちが生かされているということを感謝しながら、今私たちの置かれたところで委ねられた働きを続けていくものでありたいなというふうに思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。これで終了としたいと思います。一言お祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、今まで教会史の学びと日本キリスト教史の学びを継続できて、今日無事に終えることができました。いろいろと考えさせられることも多かったと思いますが、しかし神様のご計画は変わらないこと、神様のご計画が教会を通してなされ続けていること、そしてこのお働きは必ず完成するという約束を与えられているから感謝いたします。どうぞ私たちが委ねられた福音を守りながら、この福音をしっかりと伝えていくことができるように、これからも助けてくださるようにお願いいたします。私たちの歩みを通して、生活を通して、生き方を通して、この福音が豊かに明かしされていきますように、今後の私たちの歩みを支えてくださるようにお願いいたします。学びのすべてを導いてくださったことを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうもご苦労様です。じゃあ。